ラジオお聞きの皆さんこんばんは、 MCK です。
DJ コムです。今週も1週間お疲れ様でした。
1週間の締めくくり、お休み前の夢の時間、参りましょう。そんな感じで
サタデーナイト。
この番組は職人さん手作りの靴うさぎや、エレベーター用意小器具の島田電機製作所、八王子に舞い降りて70年、加藤洋品店、あなたの街の電気屋さん小室家電サービス、八王子新名物のはちみつの提供でお送りいたします。
それでは、1についての監督の首藤監督、状況的霊気山村監督、工藤さん、ウェイウェイさん、どうぞご登壇ください。
さあ、本日ですね、皆さんの作品も含めて全5作品ご覧いただきました。本当に、ね、素晴らしかったと思います。皆さんもう一度大きな拍手をお願いいたします。さあ、まずじゃあ首藤監督、はい、どうでしょう、見ていただいて特にこの映画印象に残ったな、こういう感じのことはありますかね。
そうですね、上映した作品なんかもう全部がやっぱりそのそれぞれの監督だったりとか、その制作された方々のこだわりだとかっていうのが結構こう感じられる作品ばかりで、すごい結構衝撃でした。日本の、その八王子映画祭の方で、賞を取られた方々の作品もすごい面白かったんですけど、やっぱりちょっと今日 台湾の方の作った映画とかがすごい、やっぱりその国の違いからかわからないですけど、なんか、感じてるものもだいぶ違うんだなっていう印象をすごい感じる映画で、すごい刺激になりました。面白かったです。
ありがとうございます。山村監督、同じくいかがでしたでしょうか。
はい、もう本当に息について素晴らしかったです。すごい初めて見まして、去年の作品ですね。いやもう質問とかしてもいいですか。
もちろん、もちろん、
はい、どういう発想であの設定になったんですか。すごい面白い変人が、はい、すごいなんか数ある映画の中ですいません、なんか取り上げていただいて、そうですね、僕個人的にその小さい頃からなんかぬいぐるみ遊びが結構好きで、なんかそれでペンギンのぬいぐるみがすごい大好きだったので、なんかキャラクターにしたいなと思ってペンギンを出しました、ね、でなんか恋愛がテーマになったみたいなのが、僕あれ作った時が当時高校生だったんですけど、なんかその頃にちょうどコロナが流行して、もうほとんどの学校も行けないみたいになってしまって、でもなんか自分が関心があるテーマみたいなところが、まあ、当時ちょっと恋愛が一番大きかったんで、それをまあ取り上げたといいますか、そういう形になってます。
なんかすごく声優さん、主演の声優さんの方がすごいなんかまあ素敵だなと思ったんです。あの方はプロの、
いや、それもあの兄の同じ高校の兄のその同級生、
じゃ役者さん
じゃないではない、はい、
めちゃくちゃ
でもすごい、はい、ちょうどハマった感じがあって、
あ、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それでは工藤さん、
そうですね、台湾の作品が2作品ともそのテーマというか映画の中だったコロナの世界
で、
まあ、コロナが始まってから意外とみんなやっぱりそのマスクを映さないように撮影をしてたと思うし、やっぱりそのコロナがなくなる前提でみんな撮影してて、で自分らが撮影した時もそのコロナになってたのね、2020年だったので、だけど その駅で撮るシーンとかみんなマスクしてて、でもそれをなるべくマスクしてる人が映らないように撮ってたりとかしたんですけど、やっぱりそれがなんかコロナがなかなかやっぱり、共存していかなくて、ウィズコロナになってきたから、はい、やっぱりそのコロナをテーマにした作品なんだなっていうのをなんか感じたというか、多分そのコロナの捉え方があの作品によって全然違ったので、それはそれでまた面白いなと思いました。
まあね、コロナ禍だからこその映画っていう感じもしましたね。
そうですね、ちょっとでもやっぱり息苦しく感じてて変ですけど、その作品ではなくて、そのマスクを常につけてる、実生活でもつけてて映画の中でもつけてるのを見るっていうのはやっぱりちょっと、個人的にはですけど、ちょっと息苦しく感じる。作品はもちろん面白かったんですけどっていう風な印象を受けました。
本当だったらね、今ももうね、あの皆さんマスク外して、ね、皆さんのお顔見ていただいてね、話をしたりだとかしたいところですけどね。やはりこう映画をこう撮影する時もそのコロナ禍だからこその大変さっていうのはあるんですか？
いや、まあ設定をどうするかなのかなと思いますけどね。なんかもう逆にマスクつけてお芝居したら、あとでアフレコするときに口のパクが気にならないんで楽だっていうのをよく聞いたりしますけど、はい、なんか音声あんま気にしなくてもみたいな話を聞いたりもしましたけど。
あ、なるほど。あ、なんかね、作る方ならではのこのね、確かに初めて聞きましたけど、なるほど、ね、
設定をそうしないといけないんで、ね、時代が絶対そうな今になっちゃうんですよね。
すっごい指導がすごいんですけど、音声って後から言うんですか？
いや、もう物によるんじゃないでしょうか。海外のやつとかはエアタブレットが多かったり、そしてね、あんまり僕が映像の専門家ではないので代表してこんなこと言っていいのかっていうのがあるんですけど、すいません、ちょっと知ったかで通そうかと思ったんですけどちょっとこれ以上専門的なことは僕にとっては大事ということでよろしいでしょうか？
ありがとうございます、ね、よくわかりました。ありがとうございます。
映画人を代表はできなかったです申し訳ないです。
ありがとうございます。ウェルミンさん、今日はいかがでしょうか？
私作品参加してたんですけど、全然自分で見てて本当に確かに、さっき今工藤さん言ったみたいにマスクしてる人がそのロケの間にも多分いたのに映ってないのに、今言われて、あ、そうなんだと思って、全然気づかないぐらいその映ってないんだなと思って、その大変さ全く気づいてなかったですね。私はあのもう映画作ってる人と映画関わってる人、映画大好きなんで、もう何の何でしょうね、憧れしかない世界に入れてもらったんで、それだけで嬉しいです、私は。はい、それだけです、本当に。ありがとうございました。本当に。
そうなんじゃあ、状況的歴史ご覧いただいて、どう感じました？
そうですね、なんか、
何がいい？
いやいや、何もしてないです、そんな。すごい面白かったですよ。なんか、ただその、僕はあんまりそのコメディ的な作りな、そのドラマみたいな、あんまり見てこなかったんで、やっぱどうしてもこう毎回なんか新鮮に感じてて、その僕がその去年出した八王子の映画祭の時も、同世代の学生部門の子もなんかそういうギャグテイストのというかコメディなあの映画とか撮ってる人いたんですけど、やっぱなんかあの天狗とかなんか喋らせるのとかすごい面白いなと思って、ああいう演出とかなんか僕はちょっと思いつかないなっていう感じがしたんで、すごい面白いですね。あとなんか最後もあの、あ、ここでエンドロール入るんだみたいに思ったんですけど、最後の最後でちゃんとなんかあの三角関係みたいな話のが伏線になってたりみたいなところとかもあの面白くて、あのすごい参考になりました。
ちゃんと見てくれてて
ありがとうございます。寝てなかったってことだけが分かる。
寝てないです。
面白かったです。
いやー、もうそうですね、はい、なんか、
まあ、ちょっとさっきの話にも戻っちゃうんですけど、はい、第8回の時が結構そのね、緊急事態宣言になるのかなんないのかみたいな、多少被ってたのかもしれないんですけど、はい、もう最初に作る監督選ばれた時に、まあ、あんまり密にならないように撮影してねっていうことを言われ、
あ、やっぱりそうなんですか。
はい、はい、っていうのもあって、まあ、天狗となら別に喋ってても、
あ、
それはそういう結構消去法で、まあ、最低限2人が2人ずつ絡んでいくみたいなお話にしたっていうのは確かあったような気がしました。うん、なんで、まあ、そうですね、消去法です。
消去法です。 人と対面できないからっていう風にしたみたいな感じだったような気がします
。そして、今度は逆に、はい、位置についてを、ご覧いただいて、山本監督はどのように、さっきちょっと聞いちゃったんですけど、
そうですね、その設定の、そう、最初の着眼点、あと、やっぱ、うん、学生時代って、なんか経験してるだけに、やっぱすごい、感情移入すごい、みんなできるんだろうなと思いながら、素敵な作品だなという印象で、まあ、質問はさっきした、うん、すげえシュールな作品だなと思って、はい、そこですね、まあ、可愛かったし。グッズ展開を考えて、金儲けを考えて、
いや、全くそう
な
んですよ。
面白いのを作ろうと頑張ってただけ
ごめんね。
工藤さん、あの位置についていかがでしたでしょうか。
そうですね、私、多分見るのを拝見するのが2回目なんですけど、はい、去年、多分会場で見て、やっぱりその、もう皆さんと一緒で、私、ユーさんがすごく自然で、素敵だなって思ったのと、これは聞いていいのかわかりますけど、あのペンギンは何であのカバンを盗んだのか、もうずっと気になって、なんでペンギンはあの女の子のカバンを盗んだんだろうっていう。
ああ、
はい。特に。
ちょっと待ってください、2年前のことなんです
けど、ね、記憶を呼び起こして、なんでなったかなっていう。
そうですね、なんか動物園から脱走したみたいな設定を作ってて、なんかまあ最初のテレビで出すみたいなことも考えたんですけど、はい、なんでだったかな。
そうですよね、本当にペンギンがいろいろ出てくるとか、バッグ取るとか、ああいう発想がすごい独特な世界観だなっていうふうに感じますよね。
ペンギンが飛ぶとか、
飛ぶとかね、
自転車が飛ぶとか、
そう
とか、そうですね、盛り上がりを作りたくて、はい、まあ、飛ばせた感じは、
わーって走って煙がぼーっと上がるとか、結構そのアニメも好きで見るんですけども、なんかその、なんかインスパイアされたアニメとか、そういうのもあったりするんですか。
そうですね、やっぱ結構当時はジブリ、スタジオジブリ作品とかは結構見てて、
確かに耳を澄ませ
たとか、ね、はい、
語りの雰囲気がすごい、はい、ちょうどやってましたね、この間、金曜ロードショー。
そうですね、昨日やってましたね、はい、
髪の毛の長さがそうだね
影響受けてますね、
ありがとうございます。ウェルさん、いかがでしたか、位置について。
私も本当、位置観客でしかないんですけど、なんだろう、いや、アニメって、なんかいきなり急に不思議な世界行っても、違和感がなく、なんかずっと見られるっていうのが、やっぱ説得力ってすごいなと思いました。なんかあれを現実でやるってなると、実写でやったら、なんでこんななるんだろうっていうのが、なんかすんなりやっぱ入ってくるのは、すごいなと思って、なんか質問っていうのより、ただの感想ですみたいな。すごい、面白かった
です。やっぱりあれですね、せっかくこう皆さんがここに立っていただいているお客様の今日見ていただいたんで、どうでしょう、ちょっとお客様に少し感想など聞いてみてもらってますか。いいですか。
いい
ですか。いいですか。私ってなっちゃう。
ちょっとこう感想を言ってもいいよって方います。
やっぱり、ね、お客様のね、生の声聞きたいですよね。
テイク8への質問だけですね。
受け付けますよ。
勘で言います。
すみません、ありがとうございました。なんだっけ、質問してもいいですよね。いいですか。すみません、私小学校で、教員をしております。例えばなりたい職の中で、女優さんとかそうっていうのがあるんですけど、例えば正直言って映画監督になりたいっていうこともごめんなさい、聞いたことないんですけど、例えば映画監督に、なるためにあるいはご自身がなんでこう映画監督に、なったか、なるためにどうすればいいかとか、そういうことが分かるとちょっと。この先、教員生活でちょっと子供たちにいろいろ言っていけるかなっていうふうに、せっかくここに来たので、すみません。
じゃあ山田さんがちょっと、なぜか。
先ほど僕の話を聞いていただけてたら分かるかなと思うんですが、僕は映画監督になってなくてですね、なんか映画監督になりたくて、映画を撮ってたみたいな感じでもないんですよね。なんと言いますか。表現 して、それを発表する場所、例えば映像作って発表する場所が、まあ、映画祭しかなかったみたいな感じで映画祭に出品して、るうちに、なんか、まあ、こういう活動を続けているという感じだったんで、なんかそのちっちゃい頃からの夢でなったみたいな感じではなくて、まあ、元々僕は俳優というか役者をやりたくて、やり始めたんですけど、あんまり仕事がないんで自分で作ろうということで、まあ、自分が出れるのかなと思ってたんですけど、裏方って意外と大変で、両立はできなくて、で、だんだん裏方になっていって、まあ、他の素敵な役者さんたちに出てもらってやるっていう楽しみもだんだん見えてきたという感じだったので、で、今、なんで、そうですね、もう、本当さっきからこればっかりなんですけど、消去法なんですよね。消去法で、なんかもうそれしかやれなくなってって、まあもう40なんですけど、なんかやれること、できないことっていうのが分かり始めてきて、諦めて、今、映画監督やってるみたいな。なんで、なんか小学生になかなかそんなこと言えないですけど、そういう経緯なんで、あまりこの質問にあんまり、なんだろうな、明確な答えできないんですけど、なんかやってみてできるかできないか、だんだん分かってくるみたいなところなんですかね。全然答えになってなかったすいません。
ありがとうございます。じゃあ、続いて、首藤監督にも同じようにね、ちょっと聞いてみましょう。
まだちょっと僕も、なんだろう、その映画監督みたいな、もう、ほど名前のつくような存在には多分慣れてないんですけど、まあ自分で、位置についても、まあほとんど家族の方に手伝ってもらったりとかはあったんですが、まあほとんど一人でやったんで、まあ監督というよりも全部自分でやってそれを取り出したみたいな形だったので、まあでも、将来監督にはなりたいなと思ってまして、そうですね、なんか小学校の時に、思ってたことみたいなのは本当にただ単純にそのアニメーションが面白いなっていうふうに思ってたん でそれをなんだろう自分で肯定するための材料っていうのが結構インターネットの中にいっぱいあって、その自分の作品を出したらそれを見てもらえるみたいな環境はやっぱり充実感につながっていくと思うんで、なんかそのクリエイティブ的なお仕事に行くみたいなこう子供がいたらやっぱその何でもいいからとにかく発表して人に見てもらうみたいなことを設けるのが一番いいのかなというのが、まあちょっとまだ20年も生きてないんですけど、その人生の中で感じている感覚ではありますね。はい、
はい、ありがとうございました。私自身は39で小学校の教員になったので、今40で年齢的齢期の年齢も30いくつでしたっけ、だったのでちょっと重なるところがあって、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
もう一方、感想でも質問でも結構ですので、いかがでしょうか今日の。
あとじゃあ下の僕よりちゃんとしたこと言うのやめてもらって、僕よりあとの僕よりちゃんといやそんなちょっと先にもさじ加減だけお願いします。
先輩ですって人いらっしゃいますか。トムさん、じゃあこの方は
振られるとは思ってなかったんですが、なんですけど、私は、すみません、お名前は忘れたんですけど、状況的霊気の白い、
工藤さん、はい、
演技が非常にハマってて、私はすごく気に入りました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、すみません、それしかないんですけど、はい、面白かったです。
もう、私というよりは、監督が、まあ、なんていうんですか、美味しく料理してもらったみたいな、感じなので、はい、まあ、私がというよりは監督に感謝みたいな感じ
の
力を高野天狗を撮るときにちょっとこう引いたり寄ったりしてるところがすごく印象的で、それでまたすごく会話がなんかすごく良かったなと思って面白かったです。
ウィリーさんのところですか。
あの天狗さんと
天狗さん
と、はい、すいませんすいません
ありがとうございました。
はい、ご覧いただいた質問にもですね、お話伺いました。ありがとうございました。
そうそう、じゃあ はい。あ、どうぞ。はいはい。
告知を
させていただきます。はい、どうぞ。どうぞ。
すいません。9月の10日から16日まで新宿のケイズシネマというところで、このダイナマイトソウルガンビという作品が1週間限定でレイトショーをされることになりました。でこれ自分は出演しているんですけれども、5年前に撮った作品で、監督は多分すぐ劇場公開をしたかったんですけど、なかなかコロナ禍に入ってしまって劇場公開ができず、やっとこぎつけた劇場公開となります。コメディではないのでちょっと私の雰囲気はだいぶ違うとは思うんですけれども、もしご興味ございましたらぜひご覧いただきたいのと、あと本日大変お得な前売り券を私持っておりますので大変お得なものとなっておりますので、もしご興味ございましたらお声かけていただければと思います。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
すみません、失礼します。
ダイナマイト、
はい、ダイナマイトソウルバンビですね、はい、よろしくお願いします。
ダイナマイトソウルバンビ、はい、ご希望、ね、の方はプロさんにお声かけ、
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、他に告知ある方
私は本当に映画大好きで、ネットフリックス入ってるんで、よかったら皆さんも入ってください。
チームクールかもしれない。ありがとうございました。それではもう一度、大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。
始まるエレベーター用衣装器具の島田電機製作所。
うさぎ屋の尾又です。靴職人さんの手作りの痛くない靴をたくさん作ってお待ち申し上げています。
職人さん手作りの痛くない女性の靴、うさぎ屋八王子店、横浜店、吉祥寺店、ぜひお越しください。
コムさん、どっかいい洋服屋知らない？
それだったら加藤洋品店で決まりでしょう。
加藤洋品店です。普通の日、普段のおしゃれを大切に、皆様のお越しをお待ちしております。加藤でした。
加藤洋品店、出張販売もやってます。
行ってみよう。
明るい家、明るい街、明るい未来を作りたい。安全、安心、親切、丁寧。あなたの街の電気屋さん、小室家電サービス。
おい、助さん、これなんて読むかわかるかい？
ああ、八王子の八に蜜蜂の蜜だろ？
おうおうおうおう、蜂蜜かい？
でもさ、これ漢字が間違ってねえかい？
何言ってんだよ、八王子で採れた蜂蜜、これが八王子市名物の蜂蜜よ。
八王子の蜂に蜜蜂の蜜、八王子市名物の蜂蜜、お土産にどうぞ。サイコロ亭目の助がお届けしました。
エンディングのお時間です。
今週のそんな感じです。ザ・デイ・ナイトはいかがだったでしょうか。
番組では皆さんからのお便りを募集しております。
お便りはそんな感じでサタデーナイト公式 LINE アカウントからお願いします。
皆さんからのお便りを待ってます。ということで、今週もお相手は MC ケイト
DJ コムでした。
また来週、
さようなら。